中国で講師の仕事をする時の差別化をどうやったかということですか。中国は人口が多いし、市場が巨大でしょ。だから講師業みたいなことをしている企業、講師の人数も本当に多いですね。で、それこそ世界中からいろんな企業が集まって、こういう教育研修に関わるようなお仕事やっている企業も人もたくさん来てるんで、そういう意味ではなんていうのかな、なんかアジア大会とか世界大会に出ていくような感じですよね。日本国内にいるとそんな外国人の講師ってそんなにいないので、ほとんどいない。だからまあ日本人同士の勝負みたいなところがあるんですけど、もう中国は、まあそのアメリカ人、カナダ人、フランス、スペイン、イタリア、イスラエルとか、あとシンガポール、オーストラリアもいるな。あとイギリスとか。そういった人たちと比較されたりっていうのはまあ正直よくあるので、最初のね、5年間ぐらいは本当に考えましたね。そもそもですね、私は語学力が全然ないんですね。英語が話せるわけでもないですし、中国語も片言、本当に日常の行動を自分一人で、行動できるぐらいな、中国語を話せますけども、とてもその研修、ビジネス研修の内容を全部自分で話せるかっていう、そんなことないので。で、まあ多くはやはり中国人講師がライバルになるわけですけども、そういった人たちの、セミナーとかね、研修なんかも、ご一緒したことあるんですけども、まあ、話はうまいですよ。本当にこう、話かという感じがしますよね。中国語独特のあの発音もあるのかもしれないんですけど、笑いを取りながら、うまいな、っていうふうに思いました。で、一方で私がやるときっていうのは、その同じ内容をやるにしても、通訳を使うわけですから、最低でも2倍の時間がかかるわけですね。中国人講師だったらその4時間で教えられることを、私だったら8時間かかるということですよ。だから、そのまんまであったら、もう絶対に不効率じゃないですか。その、もし同じギャラだとした場合にね。で、さらに私の場合は、そのホテル代とか飛行機代もかかりますんで、余分にお金がかかる上に、同じ時間で教えられることが半分ですって言ったら、これはもう呼ばれる、要素が何もない。こんな人に頼んでも意味がないじゃないかというふうになってしまうわけなんで。で、そもそもね、通訳を使うのっていうのはね、1時間ぐらいの、そのセミナーとかで話を聞く分には、珍しさもあって別にいいんですけども、私たちがやってるような、その1日研修、2日間研修、3日間研修で、ずーっと通訳入ってるっていうのはね、参加する方もすごく疲れるんですよ。本当に、じれったさを、お互いに噛み締めながらやることになるんで、ストレスになってしまうので、で、よってもって、話し方とか話そのものを重視するような研修スタイルだと、勝負にならないなと思ったんですね。で、そこで、まあ、少しこう、中国人講師たちを見て逆手にとってというかですね、私は動画を多用するようにこう、したんです。まあ、現在もそうなんですけども、話が上手ければ母国語ですしね、例えばこういうサービスってこうやったらいいんだよ。こう、接客の時は具体的にこういうふうに話して、こういうふうにやってごらん、みたいなふうに話せば済んじゃうところを、私はそれ通訳使ってやるからもうじれったいわけなんですけども、そういう部分はもう全部ね、日本で動画を作っていきます。またはヒントになる動画を自分でどっかで撮影してきたり、ものによってはね、テレビのあるシーン、例えばなんか誰かがレジ、をやってるシーンとか、その、本当15秒とか30秒ぐらい、短いやつですけどね。そういうのをこうカットして、その部分だけ見せてあげるとか、そんなようなことをやりますね。で、そうすると、動画の方が、いくら話が上手い人でも、動画より情報を詳しく伝えることはできないですね。そう。なので、もうね、動画をものすごく使うようになりました。で、動画を見せた後に、今のを見てどう思ったとか、どこか分かんなかったっていう、その質問を振って、それに応じていろいろ答えてあげるというスタイルですね。で、そうするとね、先生、あの動画でこういう風になってますよ。あれってなんでですかっていう質問がどんどん来るわけですよ。で、それに答えてあげるじゃないですか。すると、そのね、質問に答えてくれる人って好きなんですよね。 うん、だけど、ただ単に一方的にどんなに話が上手くても、ばーっと話だけ聞く7時間、8時間ってやっぱ辛いわけですよ。だから、話が上手いと言っても実はそれ限界があるんだなっていうことも、ちょっと中国人講師の話とかを聞いてるときやっぱ思ったんですね。みんなの反応を見てて。そう、なので私はもう動画で行こう、みたいな感じです。何を見ても結構ね、驚きますよ。うん、例えばね、ガソリンスタンドの、うん、シーンかなんかも、前、近所、ちょっと遠目で撮らせてもらったんですね。知ってるところだったんで。うん。で、こう、入り込みのところから、最後ね、ありがとうございましたっていうのは、こう、車を、ね、車出てくところをちゃんとこう、帽子をさ、取って、ありがとうございましたってこう、うん、車線に安全に出れるように誘導してくれたりとかですね。うん、一連のやつはもう本当に、みたいな。なんだこれはっていうふうにね、まあ驚いたりしてました。またこれもテレビで、あったやつで、ちょっとマクドナルドのね、なんか接客シーンがあったんですけども、まあ本当に短いやつなんですけども、あんなのでも、マクドナルドってもちろん中国にもあるじゃないですか。そうすると単純に同じ店ですから、比較ができるわけですよ。同じメニューで同じ店なのにこんな違うのかよということで、うん。で、それはもう身だしなみも何もかも違う。うん、その表情、笑顔とかね、うん。声もすごく通るように話すよね。アイコンタクトちゃんとしてるんだとか、うん。で、そこをやっぱ繰り返し見てもらうことで、っていう風になって非常にわかりやすいわけですね。そう。なので、私の場合ですね、出張の時も、このスピーカーというのが、ものすごく大事なアイテムになります。うん、もうビデオを使うんでね。もちろん、会場によってはちゃんと、良いスピーカーにつなげるようにね、パソコンにセットしてくれてるところもあるんですけども、ね、そうじゃない会場も多かったり、そのスピーカーもバキバキ言って音が切れちゃったりとかね、中国って結構立派なホテルのくせに、なんか最後のそういう爪のところの甘いところがあって、だから念のため必ず自分でスピーカーを持っていくんですね。これです。これ。これ、ソニー、ソニーの XP12 かな。うん。高くないですよ。7000何百円ぐらいで買ったんだと思うんですけど。うん。そうそうそう。で、万が一の時はすぐこれで繋いでやります。大体プロジェクターっていうのは用意できてるんですけど、スピーカーがいつもね、あったりなかったりするんで、必ず持参します。そして、50% ぐらいの確率でこれを使うことになります。うん、それほど音響がね、いまいちなんですよね、うん。ただね、問題があって、私はね、まあ実はスピーカーすごくたくさん持ってる。今ね、自宅で数えたらこの間22個ぐらいあるんですよ。で、なんでそんな持ってんのって聞かれるんですけど、これは単純に、出張の時に持っていくのを忘れるからです。で、その成田空港とか羽田空港で、最後こう出国手続きの時、最後手荷物検査やるじゃないですか。で、私はスピーカーは必ずね、こういう電気部品っていうのは、手荷物検査のところにこう、やらないといけないんで、自分のこのデイバッグの中にこう入れてるんですけども、で、パソコンとかこう出した時に、入ってない！やばい、忘れたってことに大体気づくんですよ。手荷物検査で。で、その後、やばいってなって、空港内の、いわゆる免税店に行って、そこで慌ててスピーカーを買うというのが、この20年間で何回も、ありました。で、特にこの10年間は、スピーカーは本当に買いましたね。うん、まあ、多分50個以上買ってるかな。で、さらに、そのスピーカーをホテルに忘れてくるっていう集団があるんで、もう消耗品に近いだろうって言われたんですけど。なので、スピーカーはいろんなものを買うんですね。せっかくなので前使ってないやつとかね、うん、前と違うメーカーを買おうとかっていうふうに買うわけで、まあ結果として、ものすごい詳しくなったっていうのもありますね。結果ですね、このソニーのなんだ、XP、前は10、今は12か。を使ってて、まあ、これが一番私にとっての出張アイテムでベストなスピーカー。なんですよ。で、これもね、やっぱりいろんなの使ってみて初めてわかる、うん。こんなちっちゃいんですけどね、 だいたいね、50人ぐらいの会場とかでも全然平気ですよ。これで、うん、パソコンと Bluetooth つなげて、ビデオ見せたり BGM 聞かせるときも、これでもう十分いけます、うん。こうやって円筒形の形してるんでね、こう缶みたいでしょ。缶の、お菓子の缶のちっちゃいのみたいな。360度にこう音広がるじゃないですか。だから、スピーカーを別にこう、教団のところの前に置かなくても、受講生、参加者がいるところの、こう、ど真ん中。部屋のど真ん中あたりに置かせてもらうと、360度に広がるんで、いや、いいんですよね。あとやはりこう、ボディがこれわかります？なんていうのこれ。塩ビ？なんか柔ら、ちょっと柔らかい。うん。これのおかげでね、落っことしてもまず壊れない。で、私はその落っことして何個もまあ壊してるんですね、中国で。うん。で、壊れないのもありますね。でね、これも、もうね、多分3年ぐらい使ってますよ。XB10 か、これは。こっちの12がね、2年ぐらい使ってるんですけども。そう。で、さらに防水なんですね。私はホテルでもずーっとこれ使って、自分が持ってきた、ポッドキャストとかね、聞いてるんで、それをずっと流してるんですけども。なので、浴槽があるところは、これを流しつつ、お風呂に入る。みたいな感じです。そう。で、このスピーカーがあるかないかで、もう自分の研修とかね、講演会にしてもセミナーにしても勝負決まっちゃうので、もう忘れた時にその7000円とか8000円ぐらいをどうでもいいって買ってしまうわけなんですけどね。よくもったいないですねって皆さんに言われるんですけども、まあ仮にですよ、これも3年間使ってるんですけども、7000何百円で3年使えるってことは、なんだ、ちょっと待って、1年、ん ?360。だから、まあ大体3年使うと1日7円ぐらいじゃないですか。安い。1日7円みたいな。まあかといって20何個も取っといてもしょうがないんですけどね。意外とね、あげちゃう時もあります。うん、もう同じものを買ってしまった時は、現地の人に、研修の一番最後にね、これあげまーすって言って、最後の質問答えた人にあげまーすみたいなこと言うとみんな、うわーってこう、答えをくれるんですけどね。そんなことにもよく、プレゼントにも使ったりしたりしてるんですけど。うん、なので、動画ってのは非常に大事なんですけども、その時に必ずそのプロジェクターで映像を流すんですけども、音が聞こえないとダメなので、そこは皆さんも気をつけてくださいね。一般的に日本の社内研修でも、なんかね、そのパソコンからの音でごまかしちゃってやってるような先生、または人事部の人っているんですよ。うん。だけど、映像と同じぐらい音って大事なので、こんなもん安いですからね、こういった類のスピーカーをぜひね、用意して、音と映像をきちんと見せてあげるっていうのをちょっと重視してやってみてほしいなと思います。はい。まあ私の場合は、差別化というのはやはり動画で見せるということですね。やはりサービス業、接客業が多いので、これはね、話で伝えるとやっぱ難しいですよね。うん。